ローマの信徒への手紙の8章の1節から17節を読みました。今日はイースター、朝の礼拝においてイースターの礼拝を守りましたが、それと関連しながらこの夕の礼拝も守りたいと願っております。キリストによって私たちもまた生きるものとされていること、キリストによって命を与えられていること、そのことを御言葉から覚えたい、また学びたいと願っております。8章の9節からもう一度読みますと、こうあります。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。こうあります。まあ、キリストイエスを正しく本当に信じた者たちは、キリストをそのうちに持つ者として、またキリストのうちに生きる者としてここにあるということであります。まあ、それがキリストと共にということですね。キリストと共にというのは、本当にキリストを自分のうちに持ちというのは、本当にその一番心の深いところで私たちが何かを教えていただくとするならば、キリストということ。私たちの心の一番深いところで頼りとするならば、キリストということです。誰に聞かなくても、誰に教えを請わなくても、本当にそのキリストに教えを請い、また頼りを置き、そのような仕方で一番その人の心の深いところにキリストが宿ってください。これは一緒に生活してくださるということですね。そういうふうにキリストを持つということです。まあ、キリストを持つというのは、まあ、言葉の限界を感じますけれども、まあ、聖書がそういうふうに言うわけですね。キリストを持つ。私はその外に立って叩くと、また今までの黙示録にありましたけれども、そういうふうに本当に一番心の深いところでキリストの声を聞く、そういうふうにキリストと出会うということですね。誰か間に他の人が入ってですね、紹介してもらって会うとか、そういう姿ではなくて、本当に一番心の深いところで誰か私の声を聞いて戸を開けるならというのはですね、その戸を開ける声、戸の外でする声は誰かが聞いてですね、何々さん、キリストが、イエス様があなたのことを呼んでますよ。こういうふうに誰かから教えてもらう必要もないということです。また、そういうふうに教えてもらうような仕方で聞くとしたならば、それは信仰においてキリストを持つ。本当にキリストを心の内に持つというには及ばない姿であります。まあ、本当にそういうふうにキリストをこう持つということですね。そしてまたそういうふうに心の内にキリストを持つ人たちは、同時にキリストの内に生きるということです。キリストの内に生きるというのも、これもまた 言葉の限界を感じるような表現ですけれども、キリストのうちに生きるというのは、いろいろなことが私たちの周りで起きてきますけれども、第一の私が置かれている状況はキリストのうちにあるということだということ。弟子たちもですね、イエス様と一緒に行動していた時には、イエス様が一緒にいると心強いんですね。もちろんその中で非常に試されて、イエス様がいても慌てたり恐れたり過ちを犯しましたけれども、イエス様がいるからたしなめられたり、イエス様がいるから導かれたり、またイエス様がいるから安心したりですね。だからイエス様が共にいるということが第一の環境なわけです。実際イエス様と一緒にいるからこそ、それこそイエス様がいなくなった後は恐れたそのユダヤ人、主だった人たちがですね、いろいろな挑戦を仕掛けてくるけれども、イエス様が一緒にいるから弟子たちは恐れつつも休んでいるわけです。イエス様がいるから大丈夫だ、こういう姿です。そしてむしろ人を恐れるよりも、イエス様のうちに、イエス様と共にいるとですね、神様をこそ恐れなければならないことを繰り返し教えられるわけです。あるいはイエス様と一緒にいるからこそ、いろいろ目で見たものにこう本当に惹かれたり驚いたりですね、まあいろいろこう目に見えたものに惹かれて、ああなんと素晴らしい神殿だと、なんと素晴らしいところにここにいるんだと、こういった時にも、この石の一つたりとも崩されずにそのままでいることはないぞと言われた。そして神様がなさる事柄を告げられて、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない、私の言葉にとどまるように、私の言葉にとどまって安心するように、私の言葉にとどまって恐れるべきお方を恐れるように、こういうふうにイエス様のうちにあるということがこう第一の環境になるわけです。まあそのような神様との交わり、父なる神との交わり、また子なるキリストとの交わり、そして聖霊との交わりへと、まあ、人々はこう洗礼を受けたわけですね。洗礼を受けるというのは、そういう交わりの中へとこう入れられるということですね。その交わりの中へこう導かれていくということです。そのことの印が洗礼ですから。イエス様が弟子たちに残したお言葉、今日の朝の礼拝において学んだ箇所でもありますが、ここにはこうありました。あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。父と子と聖霊の名によって洗礼を授けというのはですね、そういう名前を手段として用いて洗礼を授けろということではありません。その名の中へ、その名の中へ向かって洗礼を授けろというわけです。父なる神との交わりの中へ、子なるキリストとの交わりの中へ、聖霊との交わりの中へと、その人がこう深くこう入っていくように、その中に生きるように、そのように洗礼を授けなさいということです。そしてその具体的な中身は、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい、約束も守り、またイエス様を教えてくださった諭しも守り、また戒めも守り、こういうふうにそれらを大切にしながら、それがうまく守れるか、またうまく従えるかは別としてですね、繰り返しそこに向かって立つように、そこに立ち返るように、 御言葉のもとにとどまることができるように教えなさいと、まあ、これは何度でも励まして何度でも慰めてそこに立ち返るように教えなさいということです。実際これが弟子の中身です。弟子というのはそこに向かって歩み続けるものですね。全てを得たとしたならそれはもう先生です。先生にはならないんです。また先生となってはいけない、先生と呼ばれてはいけない。そしてそのように本当に一番深いところから今あなた方を生かすお方が聖霊であります。ローマの信徒への手紙の8章のところで見ましたように、神の霊があなた方のうちに宿っている限りあなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。神の霊が、聖霊があなた方のうちに宿っているならば、宿っているならばあなた方は肉ではなく霊の中にいますというわけですね。霊の支配下というのはこれは霊の中にいるということです。肉というのは生まれながらの人間ですね。これは生まれながらの人間、生まれながらの人間、その考え、思い、感情、体も、まあ、その弱さ、愚かさ、またその罪、全部含めてこう生まれながらの人間。だけども、聖霊が宿った時からこのですね、神様と無関係に、神様の恵みを受けながら神様に感謝することもない。神様によって守られていながら、その神様に頼ることもしない。神様こそ全ての運命を定める方なのに、そのお方を恐れて従うこともしない。これが肉です。これは肉というのはもうどうしようもないわけです。これはどうしようもないというのはダメとかどうとかということではなくて、その肉の中にあってはそのようにしか歩むことができない。そうだったわけですね。神様は本当に捉えてくださらなければ私たちはそういう歩みしかできない。神様が恵みを与え、雨を降らせ、火を照らせ、地の実りを与え、そして髪の毛一本残らず数えるほどにいろいろな配慮を持って私たちを生かしてくださっているけれども、その神様を認めることもできない。これが、まあ、罪の正体ですね。また神様のご支配というものがどれほど徹底したものであるかということをいくら教えられても、それをその通りだと思って恐れてそこに歩むこともできない。また神様がいかに恐るべき方であるかということをいかに教えられたところで、一番恐ろしいのは状況の変化であったり、人であったり、また自分が持っているものが確かであるか確かでないか、そういうことにいつでも左右されながら生きざるを得ない、こういう姿ですね。だけども神の霊が宿っている限り、そういう肉の中にはいないということです。今までのようなものではないということなんです。神様を知らずに、神様とは無関係に生きるかのように、関係はあるんですけれども、神様はいつも共にいるんだけれども、その神様に対して自ら進んで交わりを持つようなことができない、こういう姿ではなくて霊の中にいるということ、神様との交わりの中にいるということなんです。大変なことですね。聖霊によらなければ誰もイエスを主と呼ぶことはできないとあるわけですけれども、聖霊においてイエスを主と呼ぶということは、これはもうそういう道に向かって導かれている、もう歩み出しているということなんですね。聖霊によらなければ誰もイエスを主と呼ぶことはできない。実際イエス様と一緒にいた、まあ一人は裏切って離れていきましたが、ユダ、 でも残された11弟子たちもですね、イエス様が行けと言われたガリラヤでイエス様と出会って、そしてイエス様の前にひれ伏したとあります。復活のイエス様をひれ伏した、朝の礼拝で見ましたが、ひれ伏したというのはこれは拝んだということなんですね。拝んだ、神様として拝んだということなんです。まあ今までもあなたはメシアですと言ったり、あなたは本当に永遠の命のお言葉をお持ちですとこう言っていましたけれども、その時はですね、本当に拝んだということです。このお方が神だと、私と父は一つだとおっしゃっていたけれども、どこかで一体これどういう意味かなとか思いながら弟子たちはついて行ってたんですね。私を見た者は父を見たんだと言われて、神様を見たんだと言われるけれども、やはりどこかで一体何をこの方はおっしゃっているのかなと思いながら歩んでいたんですけれども、復活なさったイエス様に出会った時にですね、ひれ伏した、拝んだ。それこそユダヤ人ですから、彼らはたとえ死んでも神ならぬものを拝むなどということはありえないことですね。これはもう教育されてきてますから。実際その後伝道を進めていった人たちの行動を見てもわかります。異邦人とは食事さえ一緒にしません。まあ、それぐらい神様を恐れてですね、まあ、唯一の神のもとにこう生きようとしていた人々ですから、それが木につけられたものは呪われると聖書ではっきり教えられていて、どのような死があっても木につけられるという死はこれはもう呪いの印だと、これも教えられてきていることです。そういう死を死んだイエスというそのお方をですね、拝むということは、これはもう頭の中がひっくり返るような、心の中がひっくり返るような行動なわけですね。神様から呪われたものを拝む、どういうことか。福音を悔い改めて、福音を把握はしていなくても、少なくともそれを理解し始めていなければできない行動です。このお方が死ぬということは神様のご計画なんだということ、少なくともわきまえていなければ、このお方が死んだということはこのお方の罪のためではなくて私たちのためだということを少なくとも理解し始めていなければできない行動です。聖霊によらなければイエスを主と呼ぶことはできないとあるように、聖霊の働きの中にこう生き始めているわけです。イエス様を主と呼ぶそのような心、心に満ちたものが口から出てくる、そういう言葉が出てきて、そういう姿が取られ、そういうふうにして歩み出すということは聖霊の働き、そしてそういうふうに歩み出すということはその人が神様との交わりの中に、霊である神様との交わりの中にあるということです。それにふさわしいことが起きてくるわけですね。イエス様を憎んだ者たちがその弟子たちを憎むということはこれにまた伴ってくるわけです。でも同時にイエス様をその懐にいる独り子として愛して、全ての必要を満たしてそのご計画をここまで成し遂げられた神様が、やはりその弟子たちに対しても同じように必要を満たしながら導くということが、ここからまた始まっていくわけですね。だから父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神との交わりの中にこう生きるということです。聖霊の中に が宿る人はその聖霊の中に生きるようになる。子なるキリストがうちに生きるようになって、一番親しいお方として信頼し、またその導きを受ける者は、このあるキリストの中に生きるようになる。そのお方と共にあるということが第一の環境になるということ、状況。そして、 それは私と共に父なる神の中にあるというように、天地万物を作られた全能の神のもとにあるということであります。しかしそのようにひれ伏した弟子たちでしたけれども、聖霊の恵みによって本当にイエス様をイエス様として、本当にイエス様として、今まで肉で知っていたんですね。他の人々が知っていたような仕方でのイエスではないんですね。もはや他の人たちがイエス様っていうお方は本当にこういうお方だ、あどういうお方だと知っていたような仕方ではなくて、神が本当に使わされた一人者としての神様の救いのこの永遠のご計画の中でのキリスト、こういう知り方ですね。こういう知り方で知り始めてイエス様を拝んでいるこの弟子たちも、マタイによる福音書の28章を見るとですね、疑う者もいたとあるわけです。迷う者もいたというわけです。これが信仰の姿ですね。試されながら進みます。しかし試されながら進むというこれはですね、同時に弟子の道ですが、聖霊の恵みによって試されても結局は聖霊が宿っている限り、その恵みがますます確かなものとされていく、そういう歩みでもあります。今日の箇所を見てみますと、こう続きます。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。この霊は義によって命となっているというのは、新しい命が生じているということです。新しい命が生じているということです。新しいものが内側に生じているということです。今までは、それが生ずるも生じないも自分なわけですね。肉なる体に肉なる自分、ね、だからこれ自分なわけです。神様を信じることさえ自分なわけです。自分、肉なる体にある肉なる自分、そして肉なる自分がこの神様を信じるか信じないかも決めるわけです。自分の気に入らなければ、これは神様も神様ではありません。自分の気に入らなければ、どこまでも正しいと思えるこのキリストも十字架につけて滅ぼしてしまえと。そういうふうなキリストでしかありません。主の名を呼んで、そのお方に救いを求めたり、助けを求めるような、そのような道筋、全く関係ありません。肉なる体の中にある肉なる自分。でも、キリストが、本当にキリストが我が内にあるならば、キリストが一番深いところで私に語りかける。また私も一番深いところでキリストにより頼む。そういうお方としてキリストを持つようになったならば、体は罪のゆえに死んでいても、外なる人が衰え、いずれ、朽ちていくとしてもですね。でも、内なる人は、義によって、神様と本当に交わりを持つ者として生きているということです。こういうふうに新しい命がここに生じているということなんですね。さらにこう続きます。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊が、あなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方は、あなた方のうちに宿っているその霊によって、 あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。霊がそのようにキリストと共に、またキリストと共にあって父なる神の懐の中に生きるものとなっているならば、聖霊の恵みによってそのように生きているならばですね、まあ、その体もまたその霊が、またその霊を与えた方が生かしてくださるでしょうということ。明日は死ぬはずの身なのだと、こういう生き方すべきものとはもうなっていないということ。明日は死ぬはずの身なんだと、飲んだり食べたりしようじゃないかと、今すべてを本当に手にしようじゃないかと、今すべてを味わおうじゃないかと、そういう姿になっていないということです。この世でキリストに望みをかけて生きる、そのようなものではないのだということです。この世を超えてなお生きるべきものとして今そこにあるのだということ。そういう意味でこの世での歩みというものは、こういう霊の導きに従って歩む人々にとっては、神様との交わりにおいては確かさを、歩めば歩むほどに確かさをますます増し加えていく歩みであるかもしれません。正しく歩むならですね。でも同時にそれはこの世の歩みにおいては同時に試みられる、本当にいろいろな試みに出会わざるを得ない歩みであるやもしれません。死を信ずる者にふさわしく悩むわけですね。この世にこう浮かぶようにして悩むわけではないわけです。この世のいろいろなこう道の曲がりくねりに従って悩むわけではないわけです。この世はいろいろとこう移り変わるけれども、その中で神様と共に本当に死なる神と、子なるキリストと、聖霊なる神と、この交わりの中で歩む道は何だと言って悩むわけです。第一の事柄は、本当にこのお方と共に歩むことだから、こう悩むわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も惨めなものです。こうパウロは言いましたけれども、この世でキリストに望みをかけようとするならば、この世の人々がこの世で得ていくものをですね、むしろうまく得られるというよりは失うこともあるということですね。まあ、それを手っ取り早く得る道ではないということでもあります。だけども同時に、そのようなことで試みられるけれども、じゃあ不足があるかというと、満たされるということ。満たされる。自分が欲しいものは与えられないかもしれないけれども、本当に必要なものにおいて欠けることはないということです。また自分が当座やりたいこと、また望むことならは叶わないかもしれないけれども、本当に自分が望むべきものは、確かにそれをますます得るようになるということ。これが生きるということですね。これが生きるということです。そういうふうに生かされるということであります。実際そのようにその霊が生きるならば、それにふさわしい体が与えてくださらないことはありえないということです。それはとても自然なことだということです。神様抜きにしたらそれは自然ではありませんけれども、神様の救いのご計画の中では非常に自然なことだということです。キリストイエスがあのように歩まれて、あのように十字架で死んだけれども復活なさるということが、とても神様と、神様が愛する一人者においては自然であったように、キリストの霊を持つ者、キリストと共に歩む者がそのように生きて、そして生かされていくことは、いろいろなことがあろうともなお生かされていくことは、まあ、それはとても自然なことだということです。 改めて私たちがどのようなものとしてここに生かされているかを覚えたいと思います。イエス様が本当に人々の間にあって特別なもののようには見えなかったんですね。普通の人のように歩まれました。普通の人だったわけです。だけどもその普通の人の中に神様の恵みの御業がいろいろなされて、そしてイエス様の歩みがありました。そのように私たちもまたキリストの霊を持つ者として、キリストイエスにおいて与えられた命を生きる、歩んでまいりたいと思います。今日の御言葉を読んで、もう一度読んで終わりましょう。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方は、あなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。お祈りいたします。神様、あなたに対してかつては死んでいた私たちですね。今はキリストイエスの贖いのゆえに生きるものとされていることを感謝いたします。ますますそのように生きるものとされた確かさを知るものとさせてください。今しばらくの間はいろいろなことで試みられなければならないかもしれませんが、その試みの中で決してこの救いから離れることなく、決してイエス・キリストの霊の導きから離れることなく、その導きに預かって御前を生きることができるようにさせてください。そしてますます望むべきものを望んで喜びに満たされて歩むことができるようさせてください。いろいろな恐れやまた思い患いに取りつかれる時にも、それに取りつかれたまま沈んでしまうことなく、あなたの霊の導きに従ってそこから抜け出し、進むべき道を進めるよう助けてください。この驚くべき救いを感謝いたします。共に歩むことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の526番です。